インタビューのコーナーです。本日のお客様はアーカンソー大学のリトルロック校教授伊藤金子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、伊藤金子さん、大学の先生ですけども、アメリカ合衆国へ移住されたのはいつ頃からでしょうか、教えてください。
まず最初にアメリカに行ったのは高校1年生の時の夏休みです。
はい、なるほど。そうすると西暦では何年になりますか？
年がバレちゃうんですけど1973年の7月の終わりから8月の中旬まで3週間アメリカのカリフォルニア州でホームステイをしながら短期留学ということで英語学校に通っていました。
なるほど。そうすると日本で高校へ通いながら、短期間だけそのアメリカのカリフォルニア大学、カリフォルニア大学どこ？
普通のとこなんですけど、夏休みにその英語学校が主催する、プログラムで、カリフォルニア のノバトっていうとこなんですけど、そこでホームステイをさせていただきながら、英語を学ぶっていうことに1ヶ月ほぼ1ヶ月ですね、いまして、でそれで大学2年生の時に、名古屋の南山大学 の、交換留学生に選ばれて、イリノイ州立大学に、9ヶ月間留学生として勉強して、それから、あと南山大学は、3年いただけで終えて、それしてオハイオ州立大学、コロンバスっていう州都にあるんですけど、そこに行ったのが1980年で、で2年かかって修士号で、5年かかって博士号を取って、それで、そのままずっと居ついちゃったもんですから、アメリカには35年ぐらいいます。
なるほどね。そうするともうアメリカの国籍も取ってるんですね。
いや、まだ日本人です。
じゃあ国籍は取ってない。
はい、永住権を持っています。
なるほど。永住権を持ってれば、どんな仕事をしてでもずっといられるわけ
ですね。そうですね。でも一応資格があるので、結構普通の人が取るには割と厳格っていうか、本当にすごく難しい、何段階もそのしないといけないんですけど、一応大学院を出て、その特別な知識を持っているとか、技能を持っているっていう人には割と簡単に取れるようになってるみたいな。
俗にグリーンカードとか。
そうです。
それが永住権です。
はい、はい、そうです。
あれはなんか抽選でも当たるって聞いたことあるんです
よ。そうですよ。
そうなんですか。
はい、
私
のトルコ人の友達が抽選で当たりました、
そういうケースもあるんですね。
はい、
でも金子先生の場合はその大学に卒業しているので、ちゃんとそのグリーンカードをもらえたという、
そうです。
じゃあアメリカ行ってですね、その高校の交換留学も含めて、その一番こうショックというか文化的なショックを受けたということは何か経験ございますか？
そんなショックはないんですけど、っていうか若いうちから行ってたので割と柔軟性があった頃なので、で一応アメリカで社会学を教えてますけど、やっぱり多民族っていうことをかなり意識して、それで生きている国だなとは思いますね、やっぱり。
なるほど。ちょうど今社会学ということがあったんですけども、この社会学を教えていらっしゃるということですけど、最近の研究テーマっていうのはどのようなものなんでしょうか、教えてください。
2011年までは、日本の女性コミック、漫画ですね、レディースコミックをずっと研究していて、アメリカのエドウィン・メロンっていう会社から、レディースコミックの社会学という本を上司しました。
なるほど。
でそれでその本なんですけど、今年ちょうど今月です、アマゾンから電子書籍で日本語版が出まして、でそのタイトルがそのレディースコミックの社会学、と漫画が暴く日本人女性の愛欲願望っていう、そういうタイトルで今電子書籍として売っています。
なるほど。それはいくら払うとダウンロードできるんですか？
1000円ぐらいだと思いますか。はい。
なるほど。で売れ行きはいかがですか？
いや、まだよくわからないんですけど、はい、でも一応アメリカではレディースコミックに関しては私が第一人者ということで、一応自分で言うのもなんですけど、レディースコミックの漫画に関してはその皆さんいろいろ質問が来たりとか、それが世界中からその漫画に関しての、お尋ねっていうんですか、お問い合わせ。
それはじゃあもう世界中のレディースコミックを読んで
研究。いや、日本です。
日本の、日本で 発売されているものに関して研究された
んです。はい。でそれを、まあ、1万ページぐらい読んで、それでそれを内容分析して、要するに日本の女性のね、生活とか、日本の女性のその恋愛対象とか、その恋愛体験とか、まあそういうのがどういうふうに描かれているのかっていうのを、あの、2011年まで研究してて、でそれから、あの、その時にちょうどサバティカルって言って、半年間、あの、有給休暇がいただけたので、それでビラドリに最初に来たんです。
あ、それは何年ですか？
2011 年です。
2011
年。はい。で、一応その、今までは漫画やってたんですけど、あまりにも、あの、日本人の、あの、社会とか文化を教える上で、あの、アイヌのことを知らなすぎたので、それでちょっとこちらの方にも手を伸ばしてみようかっていう、そんな軽い気持ちから、あの、アイヌ研究を始めたんです。
なるほど。まあ、2011年が、じゃあ1回目の、北海道へ来たあということでしょうかね。
北海道は2004年に一度家族旅行で、はい、来てます。
さあ、今回でもう何回目になりますか？
4回ぐらい
ですね。4回目。
はい。
北海道の印象はいかがですか？
あの、北海道って言っても、札幌とか、まあ、函館とか、大都市はやっぱり大都市なんですけど、なんか、ビラトリ町あたりに来ると、もうアーカンソーの景色そのものっていうか。
あ、そうですか。
ええー。
うん、やっぱりそのアーカンソー州っていうのもあれですか、こういう緑いっぱいの町なんですか。
そうです、あのね、あの農業が主な産業で。
そうですか。どういう作物作られるか、はい、
あの大豆とかお米で。
はい、そうですか。じゃあ牧草地帯なんですか。
そうですね、まあ、あのアメリカで第2番目です。
あ、そうですか。あ、なるほど。じゃあ今の時期的にはその気温ってどのぐらいですか。
今は多分30度ぐらいもあると思います。
暑いですね。はい。緯度はかなりあれなのかな、赤道に近いのかな。
いや、赤道もじゃないです。あの大阪と同じ緯度なんですけれども、うん、大陸なの でそれも南部なので、夏はもう夏っていうか、もう4月に新緑の方が始まって、もう5月からずっと夏なんですよね。
なるほど、はい、別に緯度の関係じゃなくて、その気候的に高い、はい、大陸 の気候っていうんでしょうかね。
っていうか、一日に四季がある日もあるんですよ。だから朝春で、昼間夏かなと思ったら夜になんか秋になって、で冬になって雨が降ったら温度がぐんと下がったとかも、なんかそんなような、なんていうのかな、一日に四季があるような、ちょっとわかんないような天候もあるんです
ね。あの、ラスベガスっていうのは近いんですか？
あ、遠いです。
遠い。
はい、飛行機で3、4時間だと思うんですけど。
サイズ感が結構遠いですね。
サイズ感。そうですね。と、竜巻が来るんですよね、アーカンソーは。はい。で、2008年に、あの、コンドミニアムって言って、その、住んでるところがあるんですけど、そこの14件の止めてある車のうち、私のだけが廃車になりました。
あ、飛ばされて？
飛ばされてっていうか、あの、塀が落ちてきて、車に、で、その上に大木がボンと落ちて、
で、それで、
でも、竜巻やってる間、私、ちょうどシャワー浴びてたんですね。
で、
あの、竜巻が、あの、来るときには、あの、押し入れとか、お風呂とか、この、ちゃんと柱がいっぱいあって、狭いところに行ってくださいって言われたので、で、それでその、バスルームにいたわけなんですよ。でも、ずっと、何もなくいたんで、なんかやることないかなと思って、あ、ちょうどバスルームにいるからシャワーを浴びようという、そういう、ちょっと、考えで浴びてたら、外は竜巻が起きてました。
はい。それじゃあちょっと次に進ませていただきますけど、まあ、今回はですね、高性能の小型カメラ、まあ、動画を撮れるカメラですけども、それをお持ちになって、現代のアイヌの生活を取材にいらしたという伺いましたが、成果はございましたか？
ああ、カメラはいいんですけれども、写し手がちょっといまいちなので、どうなるかわかりません。あの、今日も、シロさんに三脚の使い方とか教えていただいて、とても助かってるんですけど、あの、一応、以前、あの、2年前に来た時に、いろいろなアイヌの方からお話を伺って、自分なりにまとめたり、あの、研究発表を学会でしたり、あと論文として出したりしたんですけど、やはり書く文字には限度があるんですね。
なるほど。
だから私の、その言葉で書くのではなくって、アイヌの絵歌詞やフチや、あと他の皆さんに自分の声で、自分の言い方で語ってもらうっていうのが今回の趣旨で来ました。
その学会っていうのはどういう学会ですか？
社会学学会です。
社会学学会。それはアメリカ 全部を。
あ、全部じゃないんですけど、うん、一応私が属しているのは、うん、中南部の社会学学会、うん、それからあと、アーカンソーの社会学人類学学会、うん、それからあと、サザンジャパンセミナーっていう日本学ですね。うんうん、で、そういうような学会もあって、まあ、いろんなところでこの、映画を作って、もっとなんていうのかな、いろんな方に知っていただきたい、うんうん、でその映像っていうのはすごくパワーがあるんですよね、
うんうん、
だから言葉にして、まあ、本で読んでもいいんですけど、うん、やっぱり人間の感情とか思いとか、うん、そういうのはやはり映像に撮った方がとても分かりやすく、うん、また感動的でさえあると思うんですね、うん、
なるほど、はい、それでは次 の, お話に進めていきますが、実はこの FM ピカーシュの放送は神戸市のコミュニティ FM 局である FM ワイワイさんと電話を通じてですね、同時放送しています。これはご存知でしょうか？
知りませんでした。
あ、そうですか、
はい、
あとリアルタイムで実はインターネットラジオでも聞くことができる。
あ、そうですか。じゃあ全米っていうか、まあ、全国全世界で、うん、
全世界、第2日曜日、日本時間の第2日曜日の午前11時から正午まで、はい、やってますので。
ああ、そうですか。
FM ワイワイというラジオ局に合わせていただけると、はい、我々 FM ピカーシュの放送が同時放送されてますので。
ああ、そうなんですか。
このピカーシュっていうのはこの地元ビラトリ町二部谷の、
はい、
川真珠貝が住んでいる川、はい、それでピカーシュというふうに使ってますので。
はい。
はい。それでは、これが最後の質問なんですけども、伊藤金子さんにとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、お聞かせください。
まだ研究をし始めて浅いのでこうですっていうような、まあ、そのような実力はないんですけれども、
はい、
日本もこれからどんどん多民族国家になっていきますし、その先住民族のことを知らずして育ってしまった日本人っていうのがかなり多くいると思うんですね、うんうん、で、いろんな方が世界平和がどうのこうのっていうんですけど、まあ、まず世界に目を向ける前に自分の国にどんな人たちが住んでいて、どんな文化があって、そういうことを正しく理解することから世界平和につながっていくということを私は思っているんですね。で、まあ、いろいろ知らないことも多いし、特に、まあ、ホストファミリーのアイヌの方たちと一緒に暮らしてみていろいろ分かったこともあるし、自然に根付いている文化だってことはとても大切なことなんだと思うんですね。で、日本文化にはないそのこれから人類っていうのかな、まあ、日本人も含めて全ての人たちが地球を守っていくっていう、そういうことを考えた場合にアイヌ文化の伝統とかアイヌの人たちが生きてきた生き方っていうのはとても役に立つことだと思いますので、うん、もう少し勉強していろんな方にも知っていただきたいなって思ってるところです。
はい、本日のお客様はアーカンソー大学リトルロック校教授の伊藤金子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。